資料は作って公開してあるんですが、あのこれまで左が今年の5月で、右が今年の1月なんですね。付け根の東側の方を撮った写真です。でよく見てもらうと、あの端にね、こっちはちゃんとあの海が映ってるんですね。で上の方がこれ、あの縁の海って言うんだけど、あのよく小さな字であの印刷されちゃうと緑という字に似てるんで、物の方によっては緑の海なんて書いてある方があるかもしれないんだけど、これあの端っこにあるから縁の海です。で下の方がスミス海で、これがですね、5月は見えてます。ところが1月になるとその部分がですね、月の裏側に隠れてて見えてません。でなんでそういうことが起きるかというと、これはですね、月がですね、あの絶えずあの地球に向ける、地球の方を向くかあの向きがこういうふうに絶えず変わってるんですね。でそれをあの天文年間のあのところに月の振り運動というページがあって、こんなグラフが出てるんだけども、あの要するに上の方にプロットされてるときは北側がこう見えて、北極が見えてると。で、こっち側ですね、こっち側にいるときはこう月がこっち向いちゃって、こっちを見てると。それからこっちにいるときには月がこう向くから左側の東側が見えてると、まあ、そういうあのものです。 でこれはですね、あの天文年間のその次のページを見ると、あのデータが全部載ってるんで、ひたすらあのエクセルに打ち込めばこういうグラフがすぐ作れるんですが、実はですね、あの国立天文台の暦のページに、あのこういう月の時点分を計算するページがあってですね、そこでデータを計算しちゃうと、あの簡単にあの取り込めるんですね。ちょっとそれを手の内をお見せすると、これ1月のデータ作ったやつなんだけど、あのさっきのあのページで計算したところでデータを全部あのドラッグしてコピーして一旦テキストにして、それをあの要するにエクセルに CSV と思って取り込むんですね。そうするとこういうふうにあの出ます。であとはもうエクセルのグラフ機能を使えば、あのこんなものがですね、簡単にこんなグラフがあの作れます。でまあそうやってあのグラフを作りながらこう説明してこうずっと使ってます。であとはですね、面白いのがあの NASA がですね、あの毎年月のあの満ち欠けをこうムービーにしてあのネットに公開してくれるんですね。でこれがですね、まさにあのこういう月の満ち欠けと、よく見ると月がほら あっち向いたりこっち向いたりしてるんですね。でこういうあの月の首振り運動とですね、満ち欠けを合わせたあのムービーを1年分ずつあの公開してます。であとはまあ 手の今度あれになってて、こう今日距離もちょっとこう変えてるんですね。遠くになると月が縮んで、近くになると月が隠れ出されると、まあ、そんなムービーを動かしています。それからですね、あとはあのこの月の冬運動のパターンというのは毎年によって変わるんですね。で、これが19年ですね。でから2001年頃だとか2018年とか、こうパターンがあの変わります。で、これもですね、まあ、例えば2020年と2019年です。見るとなんかあの2019年ってこういう向き、こういう向きになってて少しこう広がってる。で、それ2019年はこっち向きになっててこう広がってると。なんか少しパターンが変わるんですね。で、さらに。2018年になるとこういうのを細長いパターンになってる。で実はですね、あの月のそういう軌道っていうのかな、それが18年半であの約一周 してます、地球の軌道の周り。なので18年なし19年であの連続するとこうパターンの変化が見られますね。ちょうど9年ですね、9年でもって何分がひっくり返るから、このパターンも何分がひっくり返るパターンが見られます。でこれをですね、あのちょっとムービーにして、YouTube に公開してるんだけど、そのムービーはどうやって作ったかというと、あの Excel で作ったグラフをですね、PowerPoint に貼り付けて、で PowerPoint のアニメーション機能を使うとですね、簡単にあのムービーにできるんですね。それで、でそれをさらにあのキャプチャーソフトがあるから、画面キャプチャーして動画にするとこんなものがすぐ作れます。 で、これをまあ作っておいて、これはあの年ごとにお任せ、あの年ごとにあの分けた動画を YouTube にアップしたんですね。で、これ2018年ですね。で、2018年から19年、20年と、まあ、約1分半ぐらいちょっと見てほしいんですけど、まあ、2018年はこういう角度ですね。こういう角度で大体、あの、動いてます。で、それが2019年になると、最初はこうですね。年の半分じゃ2018年で見たパターンなんだけど、だんだんこう広がってくるんですね、幅がね。東西の幅が広くなってきて、それで、翌年、次の年になるわけです。で、だんだんだんだんなんだけど、年の差になってくると、こっちに寄るから、要するにより日、あの、日差しがよく見えるようになります。で、年が明けて来年になると、最初のうちはやっぱりこう広がったパターンなんですね。で、それがだんだんだんだんこう、あの、東西の、あの幅が狭くなってきて、それで傾きがちょうど2019年とは反対の傾きですね。こっち側のこういう傾きにだんだんだんだん集まってきます。まあ、こんなものがですね、あの、簡単に作れるんですね。で、あとは、下の方はですね、ちょうど今年の暮れですね、まあ、10月からあの11月、12月になると、東側の端が見やすくなるんで、そのことをちょっといろいろあの書いてます。で、要するにあの半月の前々に東側が見やすくなって、半月を過ぎると西側が見やすくなります。なので、まあ、あの西の辺にある東の海なんかが見える時期なんですね。まあ、ちょっと珍しいものが見える。で、あとはですね、これ昨日撮ったものを一番最後に撮ってるんだけど、あの、5月よりもですね、さらにこの奥まで見えてます。約2度ぐらいちょっと、約2度ぐらいですね、あの違うんだけど、あの、実は5月よりも10月の方が条件がいいんです。で、それはさっきのあの、変なグループで回った、そのグラフ見ても分かるんですが、まあ、そういうものもあります。で、ちょっと駆け足になったんですけど、以上、ちょっと簡単にご紹介して、あとはもういろいろ全部書いてあるんで、で、その月の表の、月の冬運動ってどういうものかっていうのは、あの、これも国立天文台にですね、簡潔に、あの、もう解説が書かれてるんで、もう、いちいちは、字の文には書かなかったんだけど、まあ、こういうふうにですね、大体、南北が7度で、東西が8度と、まあ、そんな変化をしているということです。で、あと、で、まあ、これは、あの、公開してもらって、で、最後はですね、あの、月の、画像を作ったのは、これ、三鷹っていうソフトがあって、それでもって、あの、月のシミュレーションですね、それをやってます。で、三鷹って何かというと、こういうページがあってですね、そこで、あの、いろいろなことがあるんですが、あの、なんていうかな、ステラナビとはちょっとまた、趣の違う、そういうシミュレーションがソフトですね。以上です。Thank you.